こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
あれですね、はい、おはようございます。動きながらこうすると、多分ウィリーのマイク位置があれだろうね、前に向いてるときにこう横向くと多分音がこう拾いにくいみたいな、こ
うあるある、うん、わかる。
な
んか
そんな F1 カーがシューンっていう動きを
あれだ、救急車みたいなやつだ。
あ、そうそう。あ、まあドップラーっていうか、あのモノマネとかでさ、 F1 が通る真似をしますみたいな人いるじゃん。もしくはモノマネしながらモノマネをしてる人が通り過ぎる真似をしますみたいな、シューンって
うん、
伝わる？
ちょっと分かんない、新春お笑いネタみたいなやつ。
いやでも新春だけど、あんまり、あ、やべ、固まってんな。
いや今大丈夫だと思う。なんか一瞬固まりかけたけど、
うん、一応スマホで繋いでるからまあ悪くないはずだけど、まあ、あのご存知の通り、田之倉キャストはあの狙われてるからさ。
誰に？
収録を邪魔しようという、こう、あのレッドリボン軍みたいなものが
動いてる。レッドリボン軍、RR にね。
そうそう、今日ちょっと気をつけないといけないから
。本当だね、ちょっとひそひそ話でやんない
と。こそこそと、隠密活動をしないと、ちょっと危ないですから、ね。リスナーの皆さんも狙われる可能性ありますから、ちょっと気をつけない。
あ、そうか。じゃあ、発信内容ちょっと。
キャスト聞いてますみたいなことを妨害するとちょっと危ないですから
。気になる内容を発信したらちょっと消されちゃうからね。
そこだけあのピーって勝手に入るようになっちゃうから。
なんか、Spotify とかね、大手大企業の力を借りて自動でそうされたら、でも確かにそうだね。今とかだったら多分自動検閲とかってやろうと思えば、そういう風な世界観あるかもね。
はできるんだろうね。音声認識ちゃんと できてるしね。
うん、まあ、隠語で騙すとかあるかもしれないけどね。多分その文字だけをなくすとかは普通に AI でサクサクってやっちゃいそうだね、
うん、みんなが普通に取って出しのこうなんかこう上げてても Spotify 上で違う内容にこう変えるみたいなことも多分できると思う、う
ん、そうだよね、ありえるありえる。普通とかってさ、テレビとかだとさ、なんか生放送だとなんか言っちゃうとさ、うん、P が間に合わなくて出ちゃう時とかあるじゃない、
うん、
で変な話、
いや、 P が間に合わなくて出ちゃうとかないから、それ生放送で P とかいらんないから。
あ、違う違う、あの確か生放送って言ってもあれ1秒か2秒ぐらい遅らせてるらしいんで、わざと、
うんうん、
それはあのまあなんつうの、結果的に遅れちゃうのかあえて遅らせるのかちょっと分かんないんだけど、微妙にタイムラグあるらしいんだけど、うん、まあ P 職人みたいな人がいて、なんか言ったらば消すみたいなことを対応してるって聞いたことあるよ。
え、そんなん絶対無理だよ。
絶対無理だから基本出ちゃうんだけど、なんだっけな、俺なんかでそれ聞いたことなんだよな。まあそれはさておいて、人間だったら、
いや絶対無理、絶対無理。
いや人間だったら間に合わないけど、 AI だったらほぼリアルタイムに字幕を送るぐらいだから、字幕になった瞬間になんかペスッなんかペスッってなんかピューになって消すとかっていうのはできるかもしんないなって思ったな。
いやまあ俺言った世界観で言うと、うん、あのもうパターン認識で音声をちゃんと認識して、
はいはい、
その音声のこの波をちゃんと捉えた上で、
うん、
入沢康之がこう喋ってるように、もう下ネタを連発させるみたいなこともいくらでもこう駆使できるみたいな、
わ、
う
ん、か, かるわかる、
こういう内容の回ですっていうものについてずっとウィリーがこう下ネタを言い続けて、俺が笑い続けるみたいな放送を作り出すことができるっていう、そういう世界。
そう、フェイクニュースしながらさ、あの最近スマホとかでもなんだっけ、ピクセルとかでさ、あの、うん、消しゴムマジックとかで消しちゃうもそうだけど、音声マジックでそれこそこのバックグラウンドの気になるのを消すとかもできたりする、プラス多分内容を置き換えるとかもできちゃう世界だと思いますと、いや完全にフェイクニュースみたいなの作ることもできるし、多分なんかそれらしい、うん、なんか違う言葉出た場合には違う言葉に置き換えてなんか話を続けさせちゃうみたいなのもできるかもしれないね。
去年の年末ぐらいにアツシが、論文アツシが、
うん、
あの YouTube でライブやったんだけど、
はいはい、
それはアツシじゃないの、アツシ映像を AI でコントロールしてて、
うん、
でコメント欄にみんななんか書くじゃん、
うんうん、
で、そのコメント欄を、読み上げるんだけど、その読み上げるのも AI なの。
それは、淳の声
で、
風の AI がいるんだ。
もうそのアウトプットも、淳声をもう認識させていて、で、その書かれたことを読み上げながら、それに対するコメントも AI で、こうこうこうだね、みたいなことたちを返答するっていうのをずっとライブでやってるのがあって、
淳が言いそうなことを読ませてるわけだ。
淳が言いそうなことというか、それすらも認識させてるんだろうね。
すげえ。
っていうのがあって、俺何個かこう書き込んだら読み上げてくれて、なんかそれっぽいことを言ってて、淳が言いそうなことを言ってて、なんかパターン認識的には、まあ精度としては多分その、なんだろう、飛び越えたこと、なんか、お、それはすげえこと言うね、みたいなことは言わないんだけど、なんかまあ、世界観的には、まあその延長線上で、もっとデータが集まれば、言いそうなことを言い、なんか、ちゃんとこう駆使してくるみたいな形ができるだろうから、まあ
す
なん
ご
か
い
そう
ね。
いう世界だろうなと思うと、なんかまあ、それこそ、その、もう完全に人が本当に介在する意味って、みたいなものたちにこう絡んでくるなとも思うし、でも一方で、なんか、もうそういうもんだって、その AI 的なものが動いてるんだっていうところを思うと、別に わざわざそこに語りかける必要性が本当にあるのかみたいな感じではあったねっていう気はするけ
ちょっとね、
ど。でもあれ、知ってる？スピークとか知ってる？アプリ。
ちょっと、タミが言ってんのはね、半分ぐらいしか聞こえなくて、物理的に邪魔されてるわ。
イヤホン使えよ。
イ
イ
ヤ
ヤ
ホンに
ホン
変え
使
るか。
え。
あ、なるほど。
邪魔されてるわじゃないわ。それは あなたの反応の問題でしょ。起きた事象に対する反応をいかに取るかということは人の工夫だと思うんです。でもそれすらも、なんかチャット GPT みたいに、こういう時どうすればいいっていう質問するのがこう当たり前になるみたいな、
ある
こう、
ね。
世界を来てしまうがゆえ、で、そうすると、なんかまあ思考力はまあ低下するよね。はい。じゃあそれぜ、すべてをこう、手綱を AI にどこまで握らせるのかは、ちょっと考えものだよねっていう気はするけど。
そうね。
ちゃんと考えないと。
ちゃんと
で、まあ、
考
それ
え
こ
な
そ
い
キャ
ね。
ンプとかはいい世界だとは思うよね。なんか、
まあ、正解が
こうい
ないから
う、
ね。
こういう局面において何をどうしようみたいなことを、まあ、考えざるを得ないところにちゃんと置いとかないと、まあ、使わない筋肉は、まあ、衰える一方だって感じになるんじゃないですかね。イヤホン使うは、まあ、あった方が いい。いいと思うんですね。ズームで収録してて、民の声が聞こえないっていうのはちょっとガジェッターとしては良くないじゃないです
いや、家の中ではイヤホン使わないから、俺。あれ？い
か いや、知らんよ。
や、そう、全然、そう、使わないから、その発想すらもなかった。
トラブルは常に起きるんです。そのままの状態で僕らは居続けられないから。まあ、正確には環境が変わるからその場所には居続けられないって感じですね。そうするとやっぱ状況に即してやっぱ動かないといけないですよね。やっぱチーズはなくなっちゃうんです。同じ場所に。
これでどうだ？
その
あ、いい
チー
ね。
ズがなくなったという事象に対して4つの反応があるっていう感じですね。
はい、チーズはどこへ消えた？いや、音声がちゃんと消えた。AI す
い
ご
や、
い。
違う違う。マイクも変えただろ。
マイク変えてないよ。
嘘。
変えてない。変えてない。
あ、本当。なんかマイクもちょっと変わった感じがしたけ
それは雰囲気だろ。ちゃんと選んでるよ。大丈夫。
ど。嘘。いや、リアルに変わってる。これ聞いてる人わかると思うけど。
いや、今ちょっとマジで変えるよ。これが悪くした方。イエティに戻すと、イエティに戻すとこんな感じ。
ああ、イエティの方が深みがありますね。でも、まあいいや。まあ、さっき
なん
と
だ
ちょっ
ろう
と
ね。
変わったなって感じがしただけです。
不思議。
まあ、ちょっと自身でも確認してみてください。どうですか、2024年の始まりは。
始まりはいいで
始
す
ま
よ。
りは、いいんですか、相変
いい
わ
で
ら
すよ。
ず。いいって言っときゃいいみたいな感じになってないですか、大丈夫です。
なっ
物理
て
的
ない。
にいい感じなんですか。
いいと思うんだけどな、これ珍しくちょっと心が、なんか、なんだろう。 一瞬だけしんどい時があって、あ、なんかこんなにやってもなんか報われない時もあるんだっていうイベントがたまたま週末2個ぐらいあって、まあまあでもそれもしょうがないもんで受け入れしかないなって思ったってぐらい。
何その報われないって何の？
あ、まあまあすごい簡単で、あれですよ。まあいろんなもの見ようと思うと、まあ変な話、俺じゃないからさ、それに対してなかなか対応ができない人もたくさんいるし、まあ、もっと、なんか、もっと平たく言うと、なんか PTA とかでいつまでに締め切りだったのを全く上げてこないで、今日突然バッて出してきて、これで旗当番の案内お願いしますって言って、で、見たら、旗当番の人今日からなってんの。そんなん誰も受け取れるわけないじゃんとかっていうのを、全く分からずにやってるんだと思って、ちょっと、これは PTA 改革っていろんな人がいるからむずいなとかってちょっと思ったよみたいなことが起きたりとか、まあ、こういうつぶつぶがいくつかあったっていうぐらい。
ああ、なるほど。
まあ、いろんな人がいるな。
なるほどね。じゃあ、どんな話を今日はいたしますか？
うん、なんかちょっと縁起がいい話をそうは言ってもしようかなと思って、お年玉について話したいと思いますと。まあ、前振りとしては、子育てについて話すっていうふうに決めた一年だぜって言ってる中で、まあ、季節柄というか、
え、絡めるな。あんま絡んでないでしょ。
いや、絡んでるよ。いや、違う違う。全然違う。俺もこれ調べて分かったの。ってことを話したいんだけど、話すよと。あ、お年玉まず、ファミンチを上げてるうちなの。
上げてない。
上げてないんだ。あ、なるほど。なんかその辺の、いつから上げるかとか、どれぐらい金額もらってるかとか、使い道はどうかとかっていう各種調査とかもあったりしたんだけど、まあ、そもそもお年玉のなんか由来とかも調べてて、ええー、と思ったので、少し話したいなと思いますと。お年玉の由来って俺は知らなかったけど知らないよね。
いや、ない。
なんかね、まあ、もともとは、なんか神様を家に迎え入れるときに、豊作の守り神である年神様っていうのが、年始にまあ迎えますと。で、そのときに、お供え物として丸い鏡餅、まあ、今でも鏡餅あると思うんだけど、その鏡餅を、一部切り分けるんだって、家長から子供に。で、そのお餅っていうのが、お年玉と呼ばれたことから、とする説がありますっていうのが、ウィキ先生が言ってますと。だからよく鏡餅があって、なんかそ、鏡餅があって、それをなんか割って、なんかあんこで煮て食べるみたいなイメージあるかもしれないけど、まずその、神を迎えるために備えられた餅に対して、それを家長がちゃんと子供に対して、この一年、一生懸命生きるために必要なエネルギー、子供に分け与えるってことがなんか願いとしてありますよってことらしいのね。
それ諸説ありの一つなんじゃない？
あ、でもタイトルそれで、でもう一個これ面白くって、昔は正月に子供に玩具を与えていたと。で、お金は玩具の代わりだから玩具代とするって、まあ生々しい話もあるんだけど、少なくとも、なんていうんだろう、米が昨年の収入じゃないと。で、その昨年の収入の、ことを、なんか、丸々の自分の財産とした場合に、それを砕いて渡す。課長からの、まあ、財産分与みたいなイメージじゃないけども、なんか、これをちゃんと自分のやつをあげるんだから、今年1年頑張って成長してね、みたいな意味合いもあるってことをなんか言ったりしてて、結局、まあ、お金イコールお持ちみたいな感じでも捉えられるんだけど、つまり、なんか、上の人から下の人に対して、なんか、今年1年頑張ってっていうメッセージだなっていうふうに俺は受け取ったよっていう感じなんだけど、
なんか、もうちょい広い意味でさ、お年玉の、その言葉としてのお年玉の玉が何を意味するかって話もあると思うし、それは仮に、まあ諸説はおそらくあるであろうという中で、その鏡餅を分け与えるのだみたいな、それが御霊的な玉という意味合いなのかもしれないけど、それを分け与えるみたいな話があるということが、まあお金に変化した、変遷したっていうものみたいなものもあると思うし、重ねて、親類親戚もしくは友人知人も含めて幼子に何かお金をあげるみたいなこと、その自分の家族ではない人がくれるみたいな、そういう世界への変遷みたいなものたちも多分あるじゃん。
あ、
そもそもお金に変換されたというところの方がなんかその歴史たどるにおいては大事だったりするんじゃない？
あ、それもね、まあそれも諸説あるんだけど、経済成長とともに、まあ、農村社会がさ、実際に米がなくなったりとか、餅が作んなくなったから、 昭和30年代以降ぐらいになんか現金を渡すのが一般的になった。1955年ぐらいだっていうふうに言われてますと。で、言ってくれたみたく、俺結構、なんて言うんだろう、あんまり宗教的な意味ってあんまり思ってなくて、単純にその家族なり、親戚なり、身近なおっちゃんたちが、なんかこれで、なんかおもちゃでも買いなさいって言ってくれるみたいなのが、なんか結構見守ってる人が多いみたいな世界で、結構いいかなっていうふうに思ったんだけど、なんかもともとの、まあ、小説の中の一つは、宗教的な意味もあるし、おもちゃ代だよって言って渡してる説もあるし、まあ少なからずなんか、子供に対してこうしてほしいっていうメッセージはなんかどっちにもあるのかなっていうのが、なんか俺が思ったことかな。うん。でね、まあこの辺は私好きなんで調べたんですけど、平均お年玉っていうのがあるんですよ。調査してるところがあって、これを調べてみたら、これもなかなか面白かったので、共有しますなんだけど、いくらぐらい小学生とかって平均お年玉もらってると思ってる？
それトータルの額の話？
トータルの額の話。
5千ぐらいじゃ
小学生2万ぐら
ない？あ、そうなの。
い。うん。で、まあ、これもなんかね、単発単発で調査してる会社とかもあったりするんだけど、学研がなんか一番正しかろうっていうか、結構長年調査してて、それをもとになんか集計してるよってあったので、それをもとに紹介したいんだけど、なんかネット調査で、1200人ぐらいアンケートを取ってますと。で、子供にも取るし、親にも取るし、で、そのモニター募集団から、実際にどうかみたいなことをやってるよっていう調査があって、それを経年でやってるのがありますというのがあるので、多分おそらくこの手の調査ってやる人って何て言うんだろう。もちろんその謝礼が欲しいからとかあったりすると思うんだけど、ある程度そういうことをやったりする余裕があったりとか、IT リテラシーがある可能性があるので、もしかしたらなんかちょっと値段とかも高く出てるかなっていうのはあるんだけど、まあ経年取れてるので、これをもとにちょっと喋ってきたいよっていう感じなんだけど、なんかね、お年玉はまずね、小学生の支給率は、なんか年の凸凹はあるんだけど、同じ調査形態から取り始めた2013年からでいくと、18,770円から始まって、直近というのはまださすがに24年出てないんで、23年は21,164円でした、みたいな感じで、結構、まあ2万前後で行ったり来たりしてますよって思いますと。で、そもそもこれなんで前後するのかって結構不思議じゃんと思ったので、調べてみたよっていう感じなので、さっきタミーが言ってくれたみたく、多分総額っていうのは多分結果の話であって、多分1人当たり金額、例えば私が3000円あげますとか、私が5000円あげますみたいな、3000円と5000円とかっていうやつかける、もらえる人数の合計式じゃないと。だから、おそらく文脈としては、金額をちゃんと覚えてる人からすると、毎年そんなに金額を下げたりすることはないと思うので、おそらく金額が下がっちゃったりするみたいなのは、もらえる人数とかがダイレクトに来そうなんじゃないかなっていうふうに、俺の中で仮説として思いましたと。だから、今年はなんか親戚のじいちゃんち行ったからたくさんもらえたけど、行かないときにはなんかもらえなかったって単純な話なので、なんかそういうのって影響するのかなと思ってて、まず金額は2万前後なんだけど、ちょっと上下したりしますよと。で、もう一個これが面白いのが、小学生で、向こうの言葉でいくと支給率って言ってるんだけど、支給率って多分大人の見方からなっちゃうと思うんだけど、実際子供から見ると受給率だと思うんだけど、受給率は、だいたい、高い、これも2013年の96%の高い時から2013年では91%ぐらい。毎年なんか、まあ、ほぼ100%みたいなことふうに思ってたんだけど、なんかもらってない人も10%ぐらいいるよみたいなふうな結果になってますと。あ、支給率って意味大丈夫だよね。で、支給率が100%じゃないっていうのが、まだなんか、なんていうの、子供に対してお年玉あげるのは早いよとか、ちょっと今年はお金がしんどいからなんか渡せないよとか、なんかどっちもあるかもしんないし、一方でなんかもう少し深いデータでいくと、高学年になるにつれて支給率高くなるので、小学校1、2年生は支給率がまだ低い、80%ぐらいなんだけど、高学年になると90%とか95%とかになったりしてるので、なんか低学年のうちにあげないみたいなのもなんか影響したりするのかなっていう感じですと。で、俺がなんか一個思ったのは、もちろんお年玉をあげなくていいっていうのは全然その家庭のスタンスだからいいとは思うんだけど、なんか誰からもらえないって俺そんなあるんだってちょっとあんまりイメージなかったんだけど、見守る大人の人数とか親戚がいるかどうかとかって結構問題なような気もしてるので、 なんかこの辺はちょっと深掘ってみたいなと思ってもう少し話したいんだけど、直近でいくと何言ってるかっていうと、あの21年とか22年って金額とか支給率が減ってるんだよね。細かく言うと、2020年は支給率 94% だったんだけど、21年では 91%、 2022年では 90%、 金額の方も2020年では2万1000あったのが2022年では2万47円とかって結構下がっちゃってるよみたいな感じなので、結構もらえなくなってしまうっていうのは、家族との親戚との、なんていうんだっけ、人間関係がちょっと薄れてしまってるみたいなところが、なんか影響したりするのかななんてぼんやり思ってましたっていう、そんな感じ。
なるほど。
うん。まず、ここまで何かありますか？
なんかさ、世の中におけるさ、うん、子供のさ、
うん、
なんだろう、その、普通に、普通って言うとまたちょっと語弊があるけど、両親がいて親戚関係があって、はいはい、っていう割合ってどのぐらいな？
これ両親が完全いない？完全いないはちょっと俺も数字見たことないな。なんかあごめん、そう、まず前提としてこれの調査は親と子供がいる人に対してアンケート取ってるから、本当におっしゃるように、うん、両方とも親がいない人っていうのは残念ながら母数に入ってこなかったりするので、実際もっと低いと思うっていうのがまず前提ね、う
ん、あ、両親パターン、両親がちゃんといるというパターンと、シングル家庭と、まあ、両親いなくて、まあ、それこそ施設に入ってますみたいなこの割合は、まあ、全体からすれば、まあ、圧倒的にもう 1% あるかないかみたいな多分正解だと思うんだけど、
うん、
シングル家庭の割合が今高まってるみたいな話で言うと、これシングル家庭ってどのぐらいなのかってちょっと実数値って分かってないの？
ね、俺もその辺のやつを全部まとめてる途中なんで、まだすぐ出てこないな。まあ、シングルでも、1% の前半だと思う。2、3% とかそんなレベルだと思う。
あ、そうなんだ。じゃあ全体とすると95% 以上は少なくとも、
うんうん、
両親がいてという家庭ではあるわけだ。
っていう感じだと思う。95% は固いと思う。うん。で、そう、言ってくれたみたく、結局これって支給率もそうなんだけど、見守ってくれる大人の人数っていうふうに俺は置き換えた方がいいかなと思ったので、ちょっと面白い見方をしてみて、生々しいことに、うん、小学生平均と入澤真子さんの生まれた時からのお年玉の金額の推移を出してみたんだよね。
うん。
で、彼女は2015年に生まれてるんで、2016年からお年玉があって、なんかデコボコしながら。
2016年からお年玉もらってんの？すご
い。もらってもらってる。もちろん本人はもらわなくて、これどうぞって言ってもらってるだけだけど、親に対して。うん、で、なんとね、直近の2024年が3万8000で実は一番高いんだけど、うん、2番目に高いのが2017年の3万4000円なんですよ。
うん、
で、これって、基本的になんか小さい子はなんか金額が少なくて、大きくなるになるで金額が増えていくみたいな印象からすると、ちょっと意外かなっていうふうに思うかもしれないんだけど、うん、まあ、単純に、あ、まずベースとしてね、うちがこれ裕福だってことを言いたいわけではなくて、平均より高いってことが。
うん、
一応なんかそれ見てみると、
1歳からもらってんの？
1 歳からもらってる。
やば。1歳っていうか、1歳になってない年からもらってると。
てないよ。
0歳でもらってんの？
0 歳でもらってる。
すごいね。そんなもらってんの？
で、ちょっと、まあまあ聞いてくれよ。小学2年生の、いくらもらってますか、総額もらってる分布っていうのがあって、その中でいくと、うん、直近の3万8000円っていうのは、なんか上位 75% ぐらいに入るぐらいな数時間なんだけど、言った通り、うん、なんか俺これを別に裕福だって捉えてなくて、何を言いたいかっていうと、うん、さっきのもらってる金額をね、もう少し重ねてみると、もう完全にもらってる人数と比例してるんだよね。
うん。
まあ、生まれた時には何人もらってるかっていうと、4人からもらってます。で、直近でいくと、うん、何人もらってて、実は22年とか23年は、コロナがあったので親戚に聞けなかったので、もらってる人数も少なかった。うん、とかに対して24年は実は、今回俺も意図的に親戚にたくさん行こうと思って、行ってたくさん渡したし、行ってその分もらったし、みたいなのがあったから、金額が増えたよっていう感じなので、うん、結構、なんていうの、この誰に何人もらうかって、まあ、両親とか、祖父母とか、なんか祖父母に絡めてさらにいとことか、どこまでもらうかっていうのはあるんだけど、結構やっぱ人数 どの辺の人数に、もらうから結果的にいくらになってるっていうのが大きく影響するんだなと思ったので、なんかそこって、仮にその親がくれなくても親戚がくれたりする。別にお金が多いイコールめっちゃ嬉しいってわけではないんだけど、その見守ってくれる大人の人数とかっていうのはなんかお年玉っていう観点でもなんか見えたりとか、なんか親戚関係がちょっと、なんていうの？疎遠になってしまって、なんかお年玉渡してなくてみたいのが、なんか2024年はちょっと回復してたらいいかなって俺は個人的に思ってて、この調査が出るのはおそらく、夏以降なので、24年の金額の速報っていうのはまだわかんないんだけど、少しずつ人と会う数とかが増えて、なんかお年玉も増えてるみたいな明るいニュースが出るといいかなと思ってるっていう、そんな感じ。
でも増える要素なくない？
いや、あるある。だから、会ってる人数が増えてるから。
いや、今年が会ってる人数が増えてる可能性はなくない？
あるでしょ。今年は
な
結
んで？
構実家に戻ってんじゃないの？だっ
野球
て
年
一
と変
応、
わってなくない？
公式的にはだって5月にコロナがさ、5類相当に移行したからさ、今年が多分人流一番戻ってるっていうふうに定義されておかしくないと思うけど。
へえ、なるほど。
あ、これ、俺の予想ね。俺の予想っていうか、うちは、それで親戚に行く数っていうのを2件増やしたし、で、それに対して金額も、渡す額も増えてるし、もらう額も増えたりしてるから、なんかそういう傾向は、なんか統計っていうよりも多分肌感として俺はなんかそれあるかなと思ってて、なん
あ、
か
そう
そういう
なんだ。
ふうになんか家族がなんか久々に会ったみたいな感じになってるよと、なんか嬉しいなと思ったけど、なんかそこまではなんかこの調査においては全然触れられてないので、なんかわからんのだけども、なんかさっきの支給率みたいな概念で、まあ、本当はあげたいけどあげらんない人とかいたらちょっと悲しいなとか、なんか少なからず誰かからもらえるとかがなんかあるような大人が関係があると、なんか子供ってなんかみんなで子育てきてる感じがしていいかしらってなんか思ったよっていう、そんな話。
なるほど。なんか感覚的な話でしかないからあれだけど、まあ、去年と今年の正月の迎え方ってあんま変わってないって感じがあったりするから、なんかそんなに総量って変わんねえんじゃねえのっていう感じがするから上がるみたいな世界はないんじゃねえのって言ってる背景
あ、オッケーオッケー。あ、それはなんか、俺は、比較的、なんか栃木で、両親と毎年会っててあんま変わんないなと思ったんだけど、なんか今年は、今までちょっと行けてなかった、お母さんの実家に行くとかって意図的にしたので、で、それをしたことで金額も変わったよってなんか思ったりしてるし、なんかやっぱ久々に会えてよかったね、みたいな話とかがなんか増えたりするんじゃないかなって思ってる実感値があるので、なんか24年の金額とかがなんか少し増えたりしたらいいなとか、まあ、言った通り、これって別に、なんていうの、明るい話だけじゃなくて、もらえてないって人もいたりするのも事実だったりしますと。で、それは、家庭の方針で、いや、お年玉なんかいらんっていうふうにやってんのか、ちょっと家計正直苦しいからあげらんないわ、なのかちょっとわかんないんだけど、なんか、そこは、なんて言うんだろう。何も考えずにお年玉もらって嬉しいだけではなくて、あ、もらってない人が5%とか10%いるんだってことを、まず一つ面白いなと思ったし、おそらくそのあげてくれるっていうか、子供を見守ってる人数とかが多いっていうのは俺にとってはなんかいい世界かなと思ったので、なんかそういう解釈とかできたかなっていうのがお年玉だし。
なるほど。なるほど。まあなんかまあ、総論として、その親戚付きはちゃんとしていくみたいなところたちは、まあ、ある方が望ましい。まあ、それこそ、まあ、じいちゃんばあちゃんが健在であるならば、まあ、孫の顔を見せられるっていうところはいい世界であるよね、だと思うよと。でもなんか、俺、まあ、どっちかというと、この手の話はやっぱネガティブサイドを見るから、その親戚付き合いみたいなものがどんどん薄れていく中でで言うと、まあ、掛け合わせる母数としての、そのもらえる箇所みたいなものが、まあ、減ってく一方だよねっていう、まあ、平均値としては減ってく一方だというふうに思ってるので、なんか、そこに対する何かっていうものが、その打ち手がない限りにおいては、まあなんか明るくないんじゃねえかな、みたいな。家族とみなすその家族のそのくくり自体は、より各家族、各家族プラス、まあ、じいちゃんばあちゃんぐらいの世界観で居続けたりはするんじゃないかなって気はするけどね。
あ、わかるわかる。なんかそう、実態その悲観になっちゃうシナリオも全然わかるし、むしろじいちゃんばあちゃんとこに帰らないみたいな人もたくさんいるだろうし、で、今年はすごい久々にいとこ同士でお年玉のやり取りしたみたいな、俺にとってはすごい嬉しい話で、なんか、すげえ 俺が子供の時には、その、さっき言った親戚ん家に行って、俺多分10人ぐらいにもらってたから、その時ってなんかすごい、なんていうの、まあ、ちやほやされてるんですよ、子供ながら。それって、すごい、まあ、単純に金がもらえて嬉しいっていうよりも、なんかこんなに注目してくれてる大人がいるんだってことは、なんかすごい救いだったなと思ってるんだけど、まあ、それが多分、
それ今の解釈じゃない。子供の時にそんな思ってた。
あ、今の解釈だよ、今の解釈。昔は金額しか覚えてないよ。金額しか覚えてないし、何人にもらったかなんて、まあ、あんまりあれなんだけど、袋が単純に増えて、あ、こんなたくさんもらえて嬉しいって当時思いました。で、今それを思うと、お年玉の意味合いとか考えると、なんかそこに対してあげてもいいと思う大人がいたっていうのは、これ結構恵まれてるところに行ったんだなってことを思うし、あと、おっしゃるように、基本的になんか親戚関係とかどんどんどんどん、ネガティブに関係人口少なくなる世界っていうのがあるかもしれないんだけど、なんか年に1回ぐらいなんかこういうきっかけで、なんか、なんつうの、久々に会って話して、まあよかったらちょっとぐらいなお年玉が出てるみたいな世界は、俺はなんか美しいかなと思って、なんか俺は24年は少し増えてるんじゃないかしらって予想してますよっていう。
どうしたらさ、親戚付き合いって増えんの？入澤家の
そう。
話じゃなくて、総論としてね。
そうだよね。それ前も言ったよね。俺なんかそれが結構普通になってしまったので、あれなんだけど、結構親同士のその付き合いとかっていうのも結構希薄になってるじゃない。そこに対してなんか子供側からアプローチするってすげえ難しいと思ってて、俺は結構おせっかいというか、あ、そう、うちのケースになっちゃうんだけど、行かなくていいよって言われたんだけど、いや、久々にこの親戚に行きたいから俺は行くっつって言ったんだけど、基本的に親も、まあ、そんなにたくさん会わなくていいよって今ちょっとモードになってしまってる。それは多分まだコロナがあるとか、まだインフルがあるとかっていうので、ね、結構昔に対して人間関係そんなに多くなくていいじゃんっていうの結構親サイドが言ってる気がしてるっていうのがあるので、なんかそこは結構硬いね。なかなか変えらんないと思ってる。
どうしたらいいの？
どうしたらいいんだろうね。なんか、
いや、
なんかす、
データはさ、その、ショットで状態を見てるってだけじゃん。で、入澤康之的にはもっと増えたらいいなと思うわけじゃん。で、まあ、少なくとも、何ぼかの人にはこの、田野倉キャストは届いてるわけで、その方々が親戚付き合いするといいわけじゃん。
そうだね。
より。どうしたらいいんですかね。
いや ちょっと元も子もないけど、多分今、俺が話した内容を聞いて、そんなに変わんないんだったら、多分なかなか変えづらいんじゃないかなと思ってるんじゃない？で、かつ、全然これ、どっちかっていうと、分かりやすいメリットとか全くないから、言うように、全然減る一方だと思ってますと。それは紅白をみんなで見るもそうだし、初詣に行く人が減ってるとかもそうだし、全部なんか、部分最適っていうか、自分の心地いい空間だけで生活していこうってなってる、より個に向かってるっていうのは、親戚付き合いがどうこうっていうのも、そのレベルで結構、なんつうんだろう、どうすりゃいいんだろうね。ごめん、答えはないんだわ。
なんかまあ、その、親子みたいなテーマ感から、まあ親戚付き合いっていう話からすると、まあちょっと拡張してる話だとは思うんだけど、だからその親戚付き合いをちゃんと復活させていこうっていうものってさ、結構パワーが必要だと思うんですよね。
パワーが必要だし、あ
で、
んまりそうしようって力学がないと思う。残念ながら。
なんかまあ、力学すなわちメリットの話じゃん。で、そのメリットが分かんないから動かないわけじゃない。何なんでしょうね。お
何
年
な
玉
ん
あげたいなんて人なんていないわけじ
いや、俺、あげたかったよ。
ゃん。いや、まあ、あなたの話はしてる。
あげたいって人、俺、いると思うんだけど、
い
なん
や、じゃあ、あ
か、
げたい人はもうすでにあげてるから。
さらにあげたい人はいないってこと？
お年玉あげたいという力学はないって話を言う。俺はあるよみたいな、そんな話じゃねえよ。そこ
違
に
う違う、俺はあ
力
るよ。
学はないじゃん。
あるんだけど、それがないんだっていうのがちょっとまず意外なんだけど、
一般的にないでしょ。
物理的になんか会えなかったからあげらんないはあると思うんだけど、俺会えたら絶対全然渡したいって人の方がメジャーだと思ってんだけど、そんなことないのかな？
だって会えなくても別に郵送だったらできんじゃん。
いや、そういう渡し方は多分多くの人はしないから。 なんか、
いや、そんな、そや、ごめんごめん。それはそんなことない。郵送とかも全然普通にあるから。
お年玉？
お年玉あるよ。
嘘？
あるよ。
現金書き留めで送んの？
現金書き留めとかある。普通だよ。
嘘？俺、むし
そ
ろ
ん
そっ
な
ちの方が初めて聞い
手
た。
渡しじゃないといけないなんてルールね
いや、俺、むしろそっちの方が初めて聞いてびっくりだわ。そうなんだ。
えよ。それは、それとしてあげたい人はあげ、別に会わないとあげられないみたいな物理の世界はないと思って、まあ、会ってしまったから、会うタイミングは用意しなかったと思って包むみたいな世界もあると思うし、まあ、物理の世界で言えばね。でも、あげたい人は別に郵送でも送れるわけだから、別にコロナがうんぬみたいな話ではないと思うわけ、そもそも。で言うと、まあ、総論として、まあ、今日の話で言うと、お年玉に絡めて、まあ、親戚付き合いだとか、もしくは、まあ、じいちゃん、ばあちゃんとの付き合いだみたいな、子供の視点からすれば、みたい
そう
な。
ね。
で、まあ、特に親が必ずしもあげなさいっていう話を言ってるわけじゃないと思うから、だから、まあ、トータル親戚っぽい話だよねって感じがするの。でもまあ、そこの話を、なんかどうなってるんだろうね、で、定点として観測していくということは、この時代を切り取る、まあなんか一つの事象を捉えてる気がするんだけど、でも、まあある種こう、ウィリーがこう、実現したい世界観においては、日和見的にデータ見てても別に何ら状況は変わんないじゃん。で言うと、なんか、どうすると動くんだろうねは、一考しといても損はないじゃんっていう気がしたね。
一考しといても損はないから、なんかもらってる人口とかを見たっていうのは、俺の中では、これは多分意味があることだなって分かったから、すごい良かったね、なんだけど、言うように、これあれなんで、別にお年玉の金額を増やしたいなんて全く思ってなくて、どっちかというと関係人口が増えた結果、お年玉っていうところに現れてるだけでも見てるので、別にお年玉以外にも何らかで支えてくれてるんだったら全然いいかなと思ってるんだけど、多分なんかそれがより分かりやすく出るデータかなと思って、人数みたいな話をお年玉においてしたんだけど、多分こういう見方をする人って多分あんまりいないと思うので、俺はなんかこれ定点で見ると、今年はなんかちょっとしんどいわとか、やっぱりこの上げる人数減っちゃってきてるかもとかっていうのがなんかせちがらいデータとしてなんか、まあ逆に言うと分かってしまうんであれなんだけど、ここをどう上げていくかっていうことと、別に親戚ではなくても、なんか、俺一番なんか遠い関係性で誰にもらったかも、もはや子供の頃覚えてないけど、多分近所のおじさんとかにも1000円レベルはもらった気がするんだよね。なんかそういう世界ってなんかすごいと思うけど、多分今やったら結構、なんか怪しいとはなんないけども、なんかちょっと、ね、もちろん普段から関係性があるんだったら全然いいんだけど、なんか俺もボイスカウトの子供たちに500円ずつあげるみたいな世界はあるんだけど、なんか、どうやってこういう文化を取り戻していくのかっていうのは、本当に全然ノーアイディア。けど言ってくれた意味、分かってる。それに対して価値があるってことはすごい分かってる。一考することは全然価値があると思ってる。親戚関係を復活させていくこと。だけど、なんだろう。俺はそうじゃんだからだとあんまり解決策にならないんだけど、なんでみんなそうしないんだろうか、俺はあんま分かってないんだよ。
関係がないからじゃない。
いや、関係あるよ。
違う。関係がある人の数が少ないからじゃない。だからもうあれじゃない。入澤先生がお年玉大使になって、もう常にカバンの中には、カバン持たないかもしれないけど、ポケットの中にはポチ袋が入ってて500円が詰まってると。毎年 すれ違う子供にあげ続けていけば、なんか広がってくるんじゃない？
分かる分かる。それ半分ぐらい冗談だけど、なんかそういう世界だと思ってるの。なんか要はこれってお年玉っつってるけど、恩送りみたいなことをしてるわけじゃない。で、多分、なんか、俺あんまり詳しくないけど、例えば芸人さんとかがご飯おごってもらうとかも、先輩にね、なんか俺も結構それに近しいと思ってるんだけど、やってもらって嬉しいことを、じゃあ後輩たちにとか子供たちに広げてあげましょう、みたいなことをやってる気がするので、なんか別に金額が大小じゃなくて、少なくとも俺が周りにいる人に対して、なんかあげていきたいは俺あるし、なんか、それを、なんかそこでせき止めるんじゃなくて、じゃあよかったら自分が大きくなった時とか、なんか自分も少し余裕があった時に人に対して少しぐらい心のケアできる人になってほしいねってメッセージでなんか渡すっていうのはなんか俺は全然そういう広げ方しかイメージ今はないっていう感じ。
まあ、なんか、政府の 動きで何らかどうにかなるというあれではないと思うんで、
ないよ。
そういう風潮がいかに作られるかということを自分発信でどう いていけるか、もしくは、まあなんかまあ、そういう状態を、現状を見るみたいな、こう投げかけそのものが、まあその一歩ではあるっていうところではあると思うので、あれですね、うん、まあ、聞いてらっしゃる皆さんもお年玉について一歩されるとよろしいんではないでしょうかと。入りさんは分析によると、まあ当然ながらではあるものの、合ってる人数にお年玉の総金額は比例するぜ、みたいな話だしたことですね。うん、でそれは、子供に与えたい金額を増やしたいからという話ではなくて、それは、うん、まあ、ある種のこうリトマス試験紙というか、チェック的な話で、今の親戚付き合いの状況がそこに反映されているのだよっていうことですよと。
でも
皆さん、親戚付き合いちゃんとしてますか、はい、はてなが投げかけだって感じです。
かつ、そうだよね。多分、この金額なんかログ取ってる人あんまいないと思うから、ちょっと、ぜひ、ログ取るのをおすすめ。ログ取るのをおすすめします。
いや
それ、
う
ん、それは、なんか、お金の余裕がないとかじゃなくて、単純に、親戚ん家行けてよかったとか、親戚ん家行ってみたいなっていうのは、リトマス試験紙になると思うので、なんかそういう観点かなと思って紹介しました。
はい。
はい。では、今日は、新年なので、お年玉についてでした。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。